それでは、249。clothing というのを行きましょうね。これ、L の発音はいいですよね。clo。その次は th ですから、ベロの先をちょっと噛みます。clothing と。ネイティブの人は噛んでるに見えませんけど、押し付けてるだけのようですけどね。私たちはちゃんと、先っぽをちょっと噛む方がいいですよ。これはですね、医療、衣服という意味で、種類を指しますから、数えられないんです。clothing って言ったら。なぜかというと、クローゼングって言ってもいろんなものがあるでしょ。だからネイティブの人には姿形が見えないわけですね。そう、まあ見えないって言ったら変だけども、どれというふうに決められないわけですよ。ジュエリー、宝石類とかと同じように。だから一つ二つというときには、a piece of clothing と言います。そしてね、集合的な衣服、衣料ね、でなくって、要するに、おのおののね、衣類の集まりといったものは常に複数形で使うので前やりましたよね。 clothes と書いて clothes という S の濁った発音になりますね。 clothes と書いてあるのは clothes という発音になることに気をつけましょう。はい、次いきますね。clothing store で T シャツを買おうというんでしたね。 Let's get some T-shirts at that clothing store となります。次は、comfortable 日本語になってますね。ただこれはコンフォータブルと読まないようにしてください。カンファラボーです。カンと言って、M は口を閉じますよね。で F ですから下唇の上の歯を下唇ちょっと当ててカンファラボーですね。カンファラボー。このソファーは実にカンファタブルですよね。 This sofa is really comfortable, isn't it?最後の isn't it は上げるか下げるか、上げれば確認を取っている、isn't it って言えばもう相手がね、yes と答えるということが分かってる。そういう時に isn't it と言います。納得。ね。はい、一緒に発音してください。comfortable。そして、元気つけるという形容詞が comforting というのがありますね。comforting というのが。で、動詞はね、comfort と言います。comfort。慰める。そういうわけですね。名詞もあります。はい、次は commit。これは難しい単語ですよね。これを見ただけで、コミッティ、委員会っていうのが頭に浮かぶと思いますよね。commit は委ねるということなんですけどね。手元にある職務にコミットせよ。まあ、日本語にコミットというのはね、責任を持ってちゃんとやれというのは言い方で使うことが多いですね。Please commit yourself to the task at hand. Yourself を to the task に身を縛れという意味なんですね。commit というのは。委ねようということです。だから、そこから先進するとか、何々きちんと責任を果たすというような意味になるわけですね。で、コミティというのはね、T の次に EE が来るでしょ。ですから、TEE となるでしょ。コミットされている人という意味です。だから、委員のことですね。委員会をコミティと言いますよね。責任などを委ねられている人ですから。だから、コミティ。ですから、一人一人を指すときに、a member of the committee とか言わないといけません。そして、それから発生している単語で皆さん、コミッションっていうのを知ってると思います。委託料のこと、コミッション、日本語でコミッション、コミッションという。それから、まあ、野球のセリーグ、パリーグの、コミッショナーっていう言い方があるように、委員会の意味もありますよ。下に書いてあるのは、まあ、皆さんね、適当に読んどいてくださいね。はい、次は、252番いきますよ。commute。commute 多くの人が地下鉄でコミュートしている。 A lot of people commute by subway. commute というのは通勤するという意味です。もともとはね、通うという意味ですけど、回数券とか定期券で通うという意味なんですね。それで通勤する人のことになりました。で、TOEIC でよく出るのはもちろん commute commuter、ね、通勤者出ますけど、 commuter train 通勤列車というのも出ますね。はい、その次は、compare。 日本語ではどうですかね、 compare すると言いませんかね。名詞の comparison が出るんですかね。比較するという意味なんですけど、比較するっていうと大体 A と B を比較するわけですよね。だから with が来るということを頭に入れてください。 compare A with B なんです。 A を B と比較するです。はい、このペンをあのペンと compare してください。 compare this pen with that oneThat pen でもいいですけど、that one ね。はい。そして、compare の名詞形一緒に発音してみましょうか。はい。comparison。comparison。 それを名詞を使って比較するという言い方をすると、そこに書いておきましたけど、 make a comparison between A and B とも言えます。だいたい名詞を使ってやるとき分からなかったら make を使えばね、だいたい決まりますよ、ね、もうどうしようもないときはそうしてください。はい、254番、 complain、 給料が安いことに complain するな。 complain というのは、不平不満を言うという動詞です。名詞形が T をつけて complaint と言います。ですから何かに対して不平を言うという言い方は、動詞を使えば complain of、 complain about です。名詞を使えば make を使ってください。 make a complaint of、 また make a complaint about という感じでいきます。例題の方は、 don't complain of your low salary、 または don't complain about your low salary となりますよね。ここで気をつけなければいけないのは、そこにも書いてますけどね、クレームをつけると言いますよね。これは英語では complain to をするということですよ。 complain することがクレームです。クレームというのは日本では間違った、意味に取られています。これは自分のものであることを主張するクレームタグありますよね、あの荷物受け取りのところの。それから、自分の、考えというか思っていることを主張するというのがクレームです。ですからこれを使ってはいけません。そこだけ気をつけてください。はい、次は complete。 complete、 日本語になっているのは complete な、完璧なという意味で、完成したという意味で、来週までにレポートを complete してくださいということは、まあ、要するに仕上げてくださいという意味ですよね。 finish up してくれという言い方です。普通会話だったら complete your report by next week とは言わなくて finish up というと思いますね。 finish up your report by next week と言ってます。はい、completely 副詞です。そして名詞形は発音に気をつけてください。 completion となります。 completion。 はい、次いきますよ。256番見てください。 concern と発音しますね。 concern、 懸念、関心という意味です。そして、だいたい受け身で使うことが多いですね。 be concerned about、 concern を動詞にしたときにはね。はい、まずその件に関してはちょっと concern があるよね、ちょっと懸念があるよね。 I have a little concern about the matter となります。関心があるときにはね、 about じゃなくて with を使うというのが大体定番です。はい、そして受動態でもよく使われますよ。 I'm a little concerned about the matter、 I'm a little concerned about the matter というのもあります。そして、分子構文、分子構文から発展したあの前置詞ですけど、 concerning 何々に関してはという言い方があります。Concerning his project、 彼のプロジェクトに関してはというような、まあね、接続的に使う前置詞がありますよ。はい、次行きましょう。 Confident と発音します。 Confident、 我々は売上を増やすことにかなり Confident だぞ。私たちは Confident だから、 We are pretty というのはかなりという副詞です。 We are pretty confident of increasing sales で、これで気をつけるところ、 Be confident of、これ線引いてください。 of 以下に関して自信を持っている、または confident that と説を取ることもできます。 We are pretty confident of となります。名詞形 confidence です。そして、形容詞で confidential というのがあります。 confidential というのは内密の、マル秘のという意味です。 confidential document、 機密文書ですね。で、東京コンフィデンシャルとかね、そういうようなね、あの内密の偵察機関みたいな、スパイ機関みたいなのの映画が昔あったことがありますよね。はい、どうしてねコンフィデンシャルがそういう意味になったかと言いますと、下に書いておきましたけど、カンっていうのは、2章でやったように完全にとか徹底的にでしょ。そしてフィデンシャルのフィデルというのは忠実という意味です。自分に忠実ということ、そしてその中から自分を信じられという意味と、自分に忠実、人に何かを打ち上げられたとき、その人の秘密を忠実に守るというような2つの意味が発生したと考えられますね。はい、コンフィデンシャルは内密のです。マル秘ですよ。これはよく出ます。次、コンシダーと発音しますね。コンシダー、これは熟考する、よく考えるとか見なすという意味もありますね。コンシダー A as B となると、我が社はトップ企業だと consider されている、見なされている。Our company is considered to be a leading one で、be considered to be、to 以下であると みなされる。Our company is considered to be a leading one. はい。ここで、consider のアクセントに気をつけていきましょうね。はい。consider。そして、その形容詞が2つあって意味が違うというのは、これはもう過去、大学入試センターなんかでもですけど、しょっちゅう出されてきて、また、TOEIC の場合もですね、パート5で出たことがあると思いますよね。considerable というのは考えることができるという意味から相当なという意味になります。considerate というのは思いやりのあるというね、まあ、考える気持ちを持つという意味から来ているんでしょうね。considerate。思いやりのあるという形容詞があります。この二つの形容詞、気をつけましょうね。大体 TOEIC で必要な方は最初の方です。considerable です。で、熟考するという名詞、consideration。これはもう日本語に入ってきてますよ。はい、次行きましょう。consult。日本語になってます。コンサルタントっていうのがあるじゃないですか。ただ、気をつけてくださいね。コンサルタントというカタカナで読んじゃダメですよ。consultant。で、最後の t はほとんど発音しないぐらいです。consultant。ね、consultant じゃなくて、consultant ですからね。はい。相談する。顧問のことを consultant と言います。だから、相談するというのは他動詞で consult 人でいいんです。しかし、自動詞もあるのでね、consult with という場合もあります。はい。君は店長にコンサルトしなきゃダメだよ。はい、どうぞ。You have to consult the manager. ですね。はい。そして、コンサルタントの会社のことをコンサルタンシーということもあります。まあ、あまり出題はないんじゃないかね。ね。はい、次。コンテントじゃないですよ。コンテントです。コンテントって言うとね、形容詞で別の意味になるんですよ。まずは、コンテンツの方行きましょう。コンというのはこの場合はね、徹底的にという意味じゃなくて、2章でやったように、コムとかと同じ一緒という意味です。テントというのは、テン、ホールド、キープするような意味なんですね。だから一緒にキープするという意味から中身の意味がコンテンツです。日本語でもコンテンツと言いますけど、英語の発音としてはコンテンツと聞こえるかの方が強いような気がしますね。はい、行ってみましょう。この箱の中身、コンテンツは何ですか？What's the content of this box? The content です。ただ気をつけなければいけないのは、その中に書いておきましたけど、形容詞がある。ね。例えば、私は何々に満足しているという時には、I am satisfied with むにゃむにゃって言うでしょ。その satisfied を content に変えればいいです。I'm content with this job. 私はこの仕事に満足している。ここで、be content with を線引いて、content の下に satisfied と書いておきましょう。sat, ね、ied ですね。satisfied, satis, s かいるか。satisfied ね。はい。次いきます。次は日本語で言うコンビニのことです。convenient。ただ、コンビニエントと読まないように。コンビニャン、ニャン、ニャンコさんのニャンが入ります。convenient となります。で、よく日本語でこう言いますよね。いつあなたに、ね、いつがあなたにコンビニエントですか？ご都合はいつがいいですかとかありますね。これを When are you convenient と言ったらダメですよ。気をつけてください。コンビニエントというのは人間がコンビニエントと言えません。人間がコンビニエントという言い方の時に Available を使わないといけません。これ気をつけてください。When is it convenient for you? または To you っていうことも言えると思いますけど When is it convenient for you? それは普通は When are you available の方がいいでしょう。Available. はい、そしてコンビニエンスストアという言い方でコンビニエンスが使われてますよね。便利とか好都合で。はい。そしてビジネスレターの最後などに、E メールの最後などに次のような言い方が出ますね。できるだけ早くご都合の良い時にお願いします。At your earliest convenience と言います。これよく出ますよ。At your earliest convenience はあなたの一番早い便利な時に。次、correct と発音しますからね。correct。これを R を L に発音しちゃダメですね。L にするときはね、カレ、レ、L ですか。ベロの先を上の歯の裏に当たるようにして、どちらかといえば、かと言った方がいいと思います。correct と言ったら、集めるという意味です。これは correct となります。ベロが下に沈んでないといけません。間違いは correct しなさい。もしあったら。これはテストの注意書きの決まり文句です。 correct errors if any って言います。correct errors if any です。はい、集めるの collect と間違いやすいので気をつけてください。collection、collective ね。はい、それの大学とそれから、勇気というのもそうでしたね。college ってなってベロ先上の上に当ててください。college。その次は曖昧です。courage となります。ベロが下に、ね、顎を引いてね。はい。ですから、correct の名詞形はやっぱりションがついて、correction ですけど、これは訂正すること、調整することという意味です。はい。そして、ビジネス英語ではですね、是正措置という言い方で、形容詞を使って corrective action というのも、まあ、出たような感じがします。その次、courier と発音します。courier です。ベロを下に落として喉の奥を医者に見せてください。courier です。コーリアというのは日本語でいうところの宅配便、宅急便、宅配業者さんです。コーリアです。この書類をコーリアで送ってください。Please send this document by courier となります。このコーリアという単語もドイクテストにはよく出ますね。はい。まあ、宅配は皆さんご存知のように、ピッツァのデリバリーがあったりするから、デリバリーサービスということも言えますね。はい、次行きましょう。cover letter。cover。cover はもちろん覆うという意味かもしれないし、表紙のことも cover と言いますよね。だから表紙になるようなレターです。だから添え状って普通言います。添え状って言ってもよくわからないかもしれませんけど、同封の書類のね、説明書きみたいなものを頭に書く、まあ要するに目次みたいに書く、最初に、ね、ちょっと表紙じゃないけども、最初に書く。お手紙のこと。これがカバーレターと言います。このカバーレターもビジネス文書の中、それからメールなどによく出てきます。履歴書にはカバーレターを添えなさい。Attach a cover letter to your resume. Resume と書きますよね。Resume. Attach a cover letter to your resume. これ Resume と書いてありますけど、これを Resume と呼んでください。これを resume と読むときには再開する、再び始めるという別の動詞になります。これも大事です。チェックしてください。次、発音に気をつけないといけません。creative となります。日本語の、creative なとか creator とか日本語はありますよ。でも日本語の場合は L と R の区別がないんで気をつけないといけません。creator とか言ってます。カタカナで。そうじゃダメです。R の発音だから、ベロが下に落ちて、喉の奥が相手に見えるような感じの発音にしないといけません。はい。creative。creative ですね。もちろん、動詞は派生語 create です。で、作り出す人は creator です。で、創造とか創作は creation です。これは売り上げを増やす creative なやり方だね。独創的なやり方だね。This is a creative way to increase sales.こういうような使い方になります。creative。気をつけてください。日本語になってます。はい。次は、CREW の発音ですね。これは、クルーと言います。日本語になってます。テレビクルー、カメラクルー、ああいう言い方をしますね。道路の作業班などのことを、ね、コンストラクションクルーとか、ロードクルーとかも言いますよ。クルー。そして飛行機の乗り組みになっている人たちのことをね、クルーというでしょ。はい、このフライトのクルーはみんな若いですね。The crew of this flight are all young. この場合のクルーは人に中心が当たってますから複数になります。しかし、the crew というのを一つの箱と考えれば単数として扱うことができます。Family と同じですよね。はい。A repair crew 修理班。A camera crew 撮影班。こういう感じです。で、注意でね、crew というのが R なのに、clue という CLUE で手がかり、糸口という単語がありますね。clue というの。これも私たちには難しいんですけども、あるんだということで意識して練習するしかありません。はい。下に書いてあること、ね、時間があるときなどに読んでくださいね。A member of the crew, a member,Love the committee とかそういう感じの言い方になるということですね。集団の集まりだから。はい。次は crop。L でないですよ。青ですよ。crop。今年は米のcropが減少したっていうと、当然収穫のことになりますよね。作物、穀物のことも crop と言います。 Rice crops、 もちろんこれはお米の収穫量のことですけども、 have decreased this year。 はい、そうすると作物を作る一つの作物なら raise a crop と言います。 crop、 作物、そして収穫量を指します。その次、2章かなんかで、1章かな、1章で言った気がしますね。カップボードじゃないです。カバードで発音します。日本語的に書くと、カタカナで書くとカバードです。カバード、これはカップボードが速くなって P が聞こえなくなったんです。読んだら分かる通り、お茶碗などのカップを置くボードです。だけどまあ棚というよりも食器の戸棚のことを指すことが多いですね。食器の戸棚のこと、食器棚といってもガラス の、 あの戸がついているような棚のことです。ただ の、 あの本棚のような棚じゃないです。はい、あ、そのコップね、カッパードに置いてください。カッパードに、はい、Put the cup in the cupboard、 だからインになりますね。はい、キャビネットは前やりましたね。これは今や寝室にある飾り戸棚の、ね、ことです。カッパードは台所や食堂にある戸棚です。戸棚でも種類が違うことに線を引いてください。はい、次は、デッドライン。絶対にデッドラインに遅れるな。デッドライン。締め切り。Never miss the deadline, okay? デッドライン。なんとなく、締め切りってわかると思いません。デッドは死んだ。ライン。そこの線を越えたら死ぬ。とイメージしてくださいよ。デッドライン。締め切り。なんとなくわかりますね。はい。その次は deal。これは日本語になってますよ。ディーラーってあるでしょ。業者さんのことディーラーって言うじゃないですか。販売店とか。それで覚えてもいい。取り扱うという意味ですよ。この状況をどう deal すべきですか ?How should we deal with this situation でしたね。deal with 線引いてください。何々を扱うというときは deal with と言います。特に商売で物を扱うという言い方の時には、with が in になることがあります。deal in。ね。deal in goods となります。でもそこは、まああまり重要じゃないでしょう。deal with でいいでしょう。扱うという意味ですね。はい。そしてですね、相手との、取引をするのが商売でしょう。美味しい時があるじゃないですか。ものすごく儲かる時が。そういうふうなのを、a good deal と言います。この deal は、まあ日本語的にはね、良い取引で訳すよりも良い提案とお話というふうに解釈してもいいかもしれません。はい。そしてディールは量を指すこともあります。A great deal of milk とか A good deal of milk とか言うと言います。ありますね。で、派生語のディーラーはいいですよね。先ほど言いました日本語になっている。で、ディーラーシップ、ね、販売店のことね。はい、ディーラーシップと言います。シップがついてるんで、まあ大体、権利とかね、そういう関係を表す設備語、設備字というかね、なんで、ディーラーシップといえば販売権という意味がもともとの意味だと思うんですけど、それから、販売業者さん、販売店さんのことを指すこともなりましたね。次の271番は発音に気をつけないといけません。だってデブトって読んだらダメですもん。だから発音をちゃんと自分で練習しておかないと、聞いた時に意味が取れませんよ。だって that って聞こえてデブトって思ってる人は絶対聞き取れないですからね。はい。借金どのくらいありますか？はい。How much are you in debt to him? Be in debt。 ね。これで借金の中にいるです。で、debt to him 対して。それを別の言い方にすれば owe の owe という日本語の負けるの owe と偶然同じですよね、発音が。覚えやすいでしょ。だからどのぐらいのお金を彼に負っているか、それが借金があるかということですから、負うというのも覚えやすいですね。はい、借金をすることは借金にはまり込むで get into debt で、借金から抜け出る、まあ返すことは get out of debt ということもあります。次、これも気をつけないといけません。デブトって書いてありますね。はい、デビュー、発音してください。デビュー、デビューのことです。デビューすることですね。動詞もあります。大体こう名詞で使ってますけど。はい。デビュー。彼は20歳でデビューをした。デビューをするというのは make a debut と言います。He made his debut at the age of 20. Make one's debut. デイビューです。デブトじゃありません。次、これもデカデと読んではいけません。だから発音がいかに大事か、自分で声を出さなかったらダメですよ。いいですね。私が言ってる時にどんどんどんどん一緒にやって、私と一緒にも遊んでください。はい、いきますよ。デケイド、デケイド、これはデカという言葉に線引いてください。これが10を表すラテン語だったと思いますけどね。デカ、ね、デシリットルとか、ああいうあのデックというやつですよね。デジマルとか十進法とかで、ディセンバーとかね。え、ディセンバー12じゃないの？その通りですよ。でもそこに書いているように、7月にジュライ、ジュリアスシーダー、8月にオーガスタスを入れたので、太陽暦にした時にね、それでずれちゃったんです。10月だ。で、12月に無理やりディセンバーは12月になったというわけなんですけどね。まあそういうのもあります。デケードはよく出ますよ。だから20年だったら 2DKs ですよ。いいですね。よく出ますよ。はい、次いきます。はい。Decline。これは覚えやすいですよ。まず、D というのは離れるとか下にっていう接頭辞でしたよね。2章でやりました。Cline はリクライニングシートで覚えてくれって言ったと思いますよ。傾くという意味ですよ。だから、下に離れて傾くんなら、下落する、衰退するじゃないですか。簡単でしょ。はい、円がドルに対して 10% decline しました。ね。The yen has declined 10% against the dollar. はい。という感じですね。ですから、incline。ね。中に傾く。心がの中に傾くということで、したい気がするという、be inclined to というような熟語もあります。ね、はい。reclining seat と言いましたね。もういいですね。はい。次は、degree というのいきましょう。これ日本語になってます。日本語で degree、degree とかで書いてます。度数の度とか単位、それから学位、ね、いろんな意味になります。程度とか度合いとか。はい。まあ、ある degree までは君の言わんとすることもわかるよという言い方で、to some degree と言います。まず、to some degree, I see what you're trying to say となります。はい。そしてそこにちょっと書いておいてくださいね。はい、ある程度、はい、in a some degree という言い方で使うことがあります。ある程度、in a some degree、ある程度はねってやるね。はい。その次は180度っていう時は、あ、一つの度数ですからね、180 degree です。そして博士号とかいう時の、まる、学位のことも degree と言います。doctor's degree とか言います。はい。次、delay。これは音楽をやってる人は delay というのがエコーの、ね、装置についてますよね。delay time、遅れさせるという意味で。ね、私もそういうマシンを使ってたんで覚えてます。delay。遅れさせるという他動詞です。だから普通、遅れるは受け身で使うということを頭に入れておいてください。これはね、出ましたよ。パート5で、我々のフライトはエンジンの故障でディレイしました。 Our flight was delayed due to engine trouble. Delayed の後の due to に気をつけてください。何なのせいで、 engine trouble のせいで、ね、be delayed、 be delayed が大事です。受け身です。はい、次、そのまま読むとカタカナ読みするとデリケートですね。気をつけてくださいね。そうやって覚えてたら多分リスニングのテストで、ネイティブの人が言ったときに聞き取れませんよ。delicate ってなります。delicate。delicate。デリケートじゃなくて delicate です。このドレスは delicate なレースでできています。this dress is made of delicate lace. delicate と発音してください。delicate。ね。delicacy は精巧さ。デリカシーがない人とかああいうふうに言いますよね。それでここでね、気をつけてほしいのは、その後にね、ナイーブっていうのをね、書いてますけど、ナイーブっていうのをね、デリケートなとか繊細なというふうに勘違いしてる人がいるんです。というか、芸能人の人とかに多いんですよね。あの子はナイーブだからって、傷つきやすいという意味で言って違いますよ。ナイーブというのはいい意味じゃなくて、世間知らずな、あんまり何も物知らないとか、単純なとかいう意味ですよ。能天気なという意味もありますよ。 だから、ナイーブと言われたら褒められたんじゃないんですよ、本当は。本当はちょっと笑われてるんですよ。それを間違わないようにしなきゃいけませんね。ナイーブというのは違います。言うならデリケットです。はい。次、その知らせを聞いて嬉しいという時の、はい。delighted。で、delight が喜ばすという他動詞です。だから、受動態です。ここで大事なことを言いますね。人間の喜怒哀楽を表す、ね、動詞はね、ほとんど受動態で表せないといけません。なぜか、あなたが喜ぶのは何か原因があるからじゃありませんか？ね、へへへって何もないので喜んで、それちょっとおかしいんじゃないですか？何か原因があるからディライトするから受け身でしょ？ね、そして、その他にですね、満足させるというのは満足するもんね、そうでしょ？はい、delighted、受け身になるということを気をつけてください。驚くのだって驚かされるから驚くんです。喜怒哀楽の、まあね、まあ、驚くというのは感情ですけど、surprised ってなるでしょ。で、興奮するもそうです。興奮するのも、何もないのに興奮するってそれは異常ですよ。何かを見て、または何かされて興奮するでしょ。だから、excited でしょ。こういうのを頭によく入れてください。人間の感情、喜怒哀楽は受動態で表現するぞっていうことですよね。be delighted with 何々を喜んでいると。はい。次は、deliver と発音します。l はいいですね。v は下唇を上の歯で半分ぐらい噛んで、deliver です。deliver、納入する、まあビジネス英語で、普通は配る、配達するです。deliver。delivery とかあったでしょ。delivery、ピッツァとかありましたね。はい。3月までに500個を deliver いたします。will deliver 500 units by March という感じになります。はい。で、deliver はね、一回ぐらい出たことあるかもしれませんね。演説などをね、するという、演説を配達するじゃないけど、するという意味があります。すなわち、deliver the speech。これが make a speech のことなんです。で、delivery が納入です。で、もう一つね、deliver が運んでくるという意味だったら、コウノトリが運んでくるのは何ですか？そう、赤ちゃんですよね。最初にそこに書いておきましたけど。それを、She delivered a healthy girl. 彼女は健康的な女の子をね、デリバーしました。産みました。出産しました。という意味にもなるんですね。デリバーには。はい。まあ、トイックには出ませんけどね。はい。次行きましょう。280番ね。demand。on demand でという商売の言い方ありますよね。要求されたらすぐに応ずるってことです。on demand。私たちはコストはカットされるべきだと demand した。これは要求するという意味です。We demanded that the cost be cut. これ気をつけてください。要求するとかね、それから主張するとか、推薦するとか、自分が当然であることをね、言うときのざっと説がありますよね。そのときにはね、ざっとの後には当然の should が来るんですよ。それがアメリカイングリッシュではシュッドが省略されるようになったんです。だけどもシュッドがあると考えないといけないので、is が be になってるんです。これはね、もう何度も出ますよ。なぜか知らんけども。私たち日本人にとってはシュッドがある方がよっぽどいいんですけどね。何度も何度も出ますよ。We demanded that the cost be cut で正しいんです。demand の反対は supply。supply、供給です。でも日本語と英語と逆ですね。supply and demand と言いますね。需要と供給じゃなくて供給と需要と言います。はい。次も日本語になってます。demonstrate というのが日本語です。でも英語の場合は、はい。demonstrate。demonstrate。アクセント前に持ってきて一緒に言わないとダメです。はい。demonstrate。この製品の使い方を demonstrate してください。デモしてくださいということです。スーパーとかデパートとかの売り場で新製品などをデモする人をイメージしてください。デモする。それは実演する。実物を使って説明することです。デモする。もちろん自分たちの意見をね、堂々と述べてね、行動をする人のこともデモをするとも言いますよね。はい。意味としてはそこに書いておきましたけど、十分に示す。show free のような意味なんですね。はい。戦争の反対のデモをしようということになると、自分たちの意識を示そうで、Let's demonstrate です。戦争反対は against war です。 demonstration が名詞です。はい。実証するという意味もよく使われますのでね、その時ざっと説を取ります。We demonstrate that となります。はい。次は、182番。depend。depend。これは中学校で習う単語ですね。depend は内容から、内容じゃない、動詞の、性質から on を取りますよね。頼るという意味ですから。依存するという意味ですから。依存するのは何々の上に、ね、依存するでしょ普通。下に依存するわけないから。だから on を取ると思ってください。はい。他人に、depend すべきではない。You shouldn't depend on others. そしてそれを、depend の形容詞でやると dependent というのがあります。You shouldn't be dependent on others. でやっぱ on がいります。だから皆さんはこの depend から independent って知ってると思いますよ。independ は使いませんけど、independent。独立している、依存してないという意味で使う。だから名詞が independence。独立記念日、ね、independence day のことですね。ありますよね、アメリカの独立記念日。はい。そういうわけで、depend, dependent, dependable, on が来るということを頭に置いてください。まあ、そこにちょっと余分だけど書いてたけど、independent の場合は、ね、from でなくて of を取るのが普通ですけど、まあ、最近は from っていうネイティブの人もいるので、まあ、見慣れてきたかなという気がします。be independent of this. 親から独立してるとか。ね、はい、次、despite。これは、もう初期のトイックのテストにはいつも出てましたね。何々にも関わらずという前置詞ですよね。悪天候にも despite して楽しかったよね。despite the bad weather, we had a good time. です。はい、despite というのはですね、悪意という意味ですね、もともとの、辞書なんか調べてみると。だから despite が前置詞になったのは、まあ、in spite of と同じですけども、of 以下の悪意にも、ね、の中にも関わらずっていうイメージが出てきたと思うんですよ。だから despite とか in spite of を使うときにはその後に無礼な、ね、まあ悪意な、そんな悪いような意味が来ないとおかしいですよ。だから天候がいいにも関わらずとかっていうのはね、おかしいですよね。はい。もちろんその後に悪い内容が来ればいいんですけど。despite the bad weather はいいです。そして、軽蔑するという動詞に近いので気をつけてください。それは despise ですよ。despise。ね。まあ、ここから来てるとは思いますね。despite は despise という動詞から来てるような気がします。次、destination。destin というのが動詞ですよね。運命づけるという動詞で。歌ではね、運命というので destiny という、運命という名詞を使った歌は多いですね。まあ、私たちの年齢になると You are my destiny というような歌がありますよ。ね、ポール・アンカさんの。私たちのデスティネーションは京都です。Our destination is 京都。なんてことはない。そのままです。デスティネーション、目的地、行く先のことです。デスティンから来ています。そこに書いてありますよね。運命のこと、デスティニーと。ね、そこに書いてます。で、運命というのは字を見たらわかるように命を運ぶじゃないですか。すなわち、ね、それがデスティネーションに関係ありますよね。運ばれていくところだもん。そういうふうにね、イメージを膨らませながらね、勉強してくださいよ。楽しいですよ。本当に。そしてね、好きになって楽しくなればね、どんどんどんどん力つきます。はい。次、detergent。detergent。これは日本語で言うと、クレンザーのことですね。はい。まあ、detergentが洗浄するという動詞、なんだけども、そんなことはねちょっとわからなくてもいいと思います。はい。ただね、あのディタージャントのディというのは離れるでしょ。その次のテルは、これがテラーの恐怖から来ているというふうにね、まあ、語源のね辞書なんかに書いてありました。面白いですね。恐怖を引っぺがすものというわけですけどね。まあ、普通は washing powder と言ってください。detergent というのはトイックでよく出る単語ぐらいです。detergent というような言い方は別になくても washing powder。または clean に er をつけて、ser をつけて cleanser と読むんですけど、cleanser とも言います。皿洗いにはこの detergent がいいですよ。This detergent is good for washing dishes. いいですね。次、develop。発音気をつけてください。develop。develop ですよ。名詞が development です。開発とか発展。はい。ガーナは developing country である。ガーナ is a developing country。前やりましたね。先進国のことを advanced country でしたよね。発展しつつある国は advancing じゃなくて developing country でしたよね。はい。で、develop は進むという意味は、開発するとか発展するはほとんどの人は知ってます。ただね、病状などが進むという意味もあります。これはね、TOEIC では出たことがありますよ。まあ、薬かなんかのね、多分説明文かなんかであったと思うんですよ。はい。彼の風邪がね、まあ、発達してじゃね、こじれて肺炎になった。His cold developed into pneumonia. New と読みます。Pneumonia となります。Develop は病状などが進むという時にも使われるということを頭の隅に置きましょう。次、device。device。装置のことです。device と発音すると、まあ、S に変わりますけど、その下に書いておきました。工夫する、考案するという動詞です。device。日本語になってます。日本語ではデバイスと言います。デバイスと言って言いますけど、デバイスと言っては、英語では多分通じません。デバイスと言わないと。下唇を絶対噛んでください、V は。これとても大事ですよ。噛まないと B の発音になりますよ。ね。デバイスと言ってください。発音してください。デバイス。あらゆる車には安全デバイス、装置がついている。はい。Every car has safety devices. Every car has safety devices.次行きましょう。ディエットじゃないです。ダイエット。ダイエット。はい。動詞もあります。私は今ダイエット中。I'm on a diet now と言います。食事療法中という意味です。まあ、食事療法をするということは肥満を解消したりするのが普通だから、まあ、痩せようとしているという意味にも取れますよね、日本語では。しかし、I'm on a diet というのは痩せるという意味じゃありません。はい。そうすると、ダイエットにね、行くという感じで、ダイエットをする。旅に行くと同じですけど、go on a, ね。はい、excursion とかと同じですけど、go on a diet。go on a diet と言います。そして、ダイエットは大文字になったりすることが多いんですけども、ね、日本の議会のこと、ダイエットと言うんです。はい。なぜかというと、そこに書いておきましたけど、dies というのは days の古い言葉。だから毎日毎日作業をするという意味から議会になってダイエットが出たということですね。で、食事療法というのもやはり同じように毎日食べるものというのから来たんじゃないかなという気がします。はい、ちなみに英国ではパーラメント、アメリカではコングレスということが多いですね。次、ディリジェント。君は本当にディリジェントな学生だね。勤勉なという意味です。You are really a diligent student.L が1個ですからね。diligent。diligence、名詞。はい。diligence と industrious の違い。まあ、TOEIC ではあまり必要ありませんね。大学入試なんかでは、まあ、よく出ると思います。どちらかというと、diligent って言われた方が嬉しいんですよね。industrious というのは、性格的、習慣的にですね、一生懸命やるという意味です。でも、diligent というのはね、勉強などを進んでね、やるね、どちらかというとね、聡明な、イメージがあります。インダストリアスには聡明なイメージはないと思います。はい。といったところですね。はい。次は、290番ですね。distance。これ日本語になっています。距離のことですよね。distance。私の家は駅から歩いて行けるディスタンスにある。よく出ますよね。within を使うんです。My house is within a walking distance from the station. within walking distance.で、遠いという形容詞は distant じゃない。distant。distant ですね。はい、次。district。大体ね、地区のことですけど、行政単位の区画によってね、区分されたっていう意味のことが多いです。だから、関西 district とかね、関西地方とかいうときに使いますね。はい、そこに書いてみる。はい、it snowed heavily in the 関西 district.関西エアリアと言ってもいいんですよ。もちろん。で、あと、エアリアとリージョンがあるでしょ。アレアって書いて、エアリアです。 エリアっていうのは一区画と、という意味もありますけど、まあ、ある境界で区切られているという意味です。だから、ディストリクトと同じように使われることが非常に多いです。で、region というのは region。これは特にね、自然のね、なんていうのかな、気候帯とか、そういった形でね、分類できるような場所のことをね、特色のある場所を区切っているときに region というのを使ったりします。ディストリクトで有名なのはそこに書いてあるように、ワシントン DC です。ワシントンディストリクト・オブ・コロンビアのね。はい。コロンビア行政地区という意味です。特別区のこと。次は、division。これは、divide という、分けるという動詞の名詞形です。だから、分けられたもの、部門とか区分のことを言いますけど、大学の場合だったら、部、学部のことも言いますね。私は研究ディビジョンに興味があります。ね、会社の研究部門に興味があるという意味でしょう。I'm interested in the research division となります。divide、ね、という動詞から来ています。次は divisional という形容詞、分割の divisional manager で各、まあ、事業部門長のことを divisional manager という言い方もあります。次、document、日本語になっています、ね。書類ですね。このドキュメントを岡さんに届けてもらえますか ?Would you take this document to Mr. Oka?ドキュメント。で、ドキュメントというふうに、後ろを強くすると、ね、立証するという動詞もあります。それで、ドキュメントから来たドキュメンタリーという名詞。これは記録映像のことを言いますよね。日本語になってますよね。ドキュメンタリー。はい、次も日本語になってる単語ですよ。ドメスティック。これ、ドームから来てるとわかりますね。ドメ。だから、ドームのという意味から来て、ドームというのは丸い天井のある大きな家のこと、ハウスのことです。東京ドームってことですね。それで国内のという意味になるんですね。家庭のとか国内の。ドメスティック販売の方はどうなっていますか ?How are domestic sales going? で、皆さんが知ってるのは多分ドメスティックバイオレンスでしょうね。DV。これは良くないですね。トイックでは絶対出ません。こういった不穏な、ね、雰囲気のものは。はい。ドメスティックとインターナショナルはよく出ます。会社のいわゆる国際的なという意味のインターナショナル。まあ、海外事業部なんかのインターナショナルを使うこともあります。国内のことは、セールスはドメスティックセールスです。だから、まあ、いわゆる海外でのセールスはインターナショナルセールスとなるわけですね。はい。その下に書いてあるのは、今言ったことを書いてます。はい。次行きましょう。195番。The Nation となりますね。このね、発音記号に OU と書いてます。この U は発音しないこともありますし、多分、ね、エマもハワードも発音しないと思います。ドネーションとは言わないと思います。ドネーションとなると思います。これは、ドネイト、動詞の、ドネイト、それでドナーの、ね、寄贈者のことをドナーと言うじゃないですか。ドーナーと書いてるけども、ドナーということがいいと思いますね。血液のドナーとか。そういったもので覚えてもいいと思いますよ。Donation. We appreciate your donation. 感謝します。We appreciate your donation. すみません。いいですね。それで覚えましょう。その次は、ドーブルと読んでは飽きまへんで。ダボ。ね、ダボ。動詞もあるし、形容詞もあるし、副詞もある。ね、はい。売上が2倍になりました。ダボになりました。Sales have doubled. 現在完了。そうすると、2倍20ののダボ、ね。だからダボブッキング、二重予約とありますよね。2倍ということ。2倍の量、the double over amount とも言います。そして、2倍のね、二重の仕事をしたりする。do double work。そして、2倍お金を払うは、pay double、ね。そういうような言い方もあると思いますね。はい。次は、子供たちが知ってるな。ダブトという遊びがありますよね。ダブト。ね。でも B を発音してはいけません。ダウトです。ね。疑うというんです。ダウトって言うでしょ。はい。そして、その他に、ダウトフルという形容詞もありますね。はい。物価上昇が続くことはノーダウトだな。疑いはないよな。There's no doubt that the prices will keep rising. No doubt. 疑いなし。はい。doubt は疑うという意味ですね。そこにトランプの遊びのことを書いてましたが。doubtful で、it's doubtful that 構文がありますね。疑わしい。It's doubtful that the prices will keep rising. はい。duty。日本語で義務というのは誰も知ってます。duty。でも、税金のこともデューティーと言います。なぜかというのは、人が義務として当然払わなければいけないというイメージから来ているんですね。君はそのバッグにデューティーを払わなければいけないよ。You have to pay duty on the bag. オンが行きます。You have to pay duty on the bag. はい。デューティーは due、due、ね、owe から発生した語であると。はい。そして、due date。満期日、締め切りのことをデューデイというのもよく出ます。そして、車は7時に到着するはずである、そういう義務があるというイメージで、The train is due at 7 o'clock で、be due at 何時に着くはず、予定があります。そして、先ほどやった due to が because of の意味で、何々のせいでというのも、そこも品質ですよ。そういったのもあります。だから、due から duty をイメージや、させてください。はい、次いきます。Eager。私どもは契約の締結を eager しております。熱望するという形容詞です。Be eager for、be eager to となります。動詞の時は to、名詞の時は for を取ります。We are eager to sign the contract。We are eager to sign the contract となります。で、熱望するというのはね。long to do 首などを長くして待つから long to do そして名詞なら long for 待ち憧れる憧れるとか熱望するよくこれも使いますねはいというわけでその次は R の発音ですからベロを下に落として喉の奥をお医者さんに見せるように発音してください on はい on on 曖昧です彼らは環境に優しい企画で良い評判を on したお金を稼ぐのもそうだけども、その得るという評判を得るのも稼ぐと同じだから。They've earned a reputation for their eco-friendly project. Earned, 稼いだ。得たということです。はい。そうすると、earning に S をつけて所得とか稼ぎのことを指します。ね、earnings。ね、はい、次は、easy って誰でも知ってますよね。その名詞形と動詞形なんですけど、easy は優しいだから ease は優しさかと。ということになると安らぎの方がいいですね。もちろん優しさもありますよ。with ease って言ったら簡単にという意味ですから。それはありますけど、安らぎ。で、私はここでいつも feel at ease。安らぎを感じる。I always feel at ease here. feel at ease ですね。ですから、ゆっくりやってよっていうとき、take it easy って言うでしょ。そういうね、イーグルスの有名な歌が確かあったような気がしますけど Take it easy という歌がねいい曲だったと思いますよ Take it easy ですこれを Take it easy と呼ばないようにしてください絶対にそんなことを言う人いませんから Take it Take it ですね Take it easy で T がほとんど聞こえないですそして Take と I がひっつきますリンクします Take it easy ですだからね英語の歌をね一生懸命覚えるのいいですよはい、私はもう授業ではいつも英語の歌を一緒に学生たちと歌いますよ。はい。そしてね、面白いのを教えましょう。病気のことをね、disease というのをご存知だと思います。これよく分解してみてくださいよ。this と is と分けられるでしょ。this は話すとかしたいでしょ。is は安らぎでしょ。安らぎから離れる。これが病気ですよ。だからに、日本語もね、それから西洋の英語もね、感覚は同じなんですよ。気を病む。気持ちからな病気になるんですよね。だから安らぎが離れる、心労がたたるとか、ストレスがとか。それで、disease と書いて、disease と言うんですよ。はい。economical。まあ、日本語になってますよね。なんてことはない。economic animal なんて昔言ってたでしょ。economical というのはね、倹約のあるコストがかからないとかね。要するに、いい意味で使われます。自動車通勤は自転車通勤よりもイコノミカルだ。倹約になってるってことでしょ。経済的だっていう意味です。 Commuting by bike is more economical than by car. これで、まあ、economical、経済的だという意味です。じゃあ、economic は経済のという意味です。で、economic gap といえば経済格差です。経済格差。ね。で、日本人が一時、economic animal と呼ばれてたと。これは儲けを常に追求するような動物という意味でのね、まあ、区別した言い方ですよね。はい。だから、イクナメカウという方は、非常にお金を倹約してね、いい意味で使いますから。イクナメックというのはね、経済的な理に悟いという形容詞。で、イクナメックスって S がつくと経済学という意味になりますよね。はい。次は、エディター。エディットというのは編集するという動詞ですよ。エディトリアルがその形容詞です。エディターから来ています。エディトリアルポリシー。編集方針。はい。ただね、エディットというのは編集するわけだから、うちの会社のエディター・イン・チーフ、まあ編集長、誰だ ?Who is our editor in chief? と言いますけど、資料をまとめるのとね、編集するのと意味が違います。単にまとめるというのは、編纂するのはコンパイルと言います。これはコムのとこでやりました、2章の。だから、名詞がコンピレーションで、コンピレーションアルバムってあるよとか言ったことがあると思いますけど、覚えてますか？はい。それでは、次ですね。まず、エフェクティブ。これはエフェクトって日本語のエフェクトから来てるってわかりますよね。エフェクト、結果とか影響のことですけど、有効なという形容詞になります。エフェクトはね、日本語になってます。効果というのでよく使います。結果とか影響という意味があります。はい。もっとエフェクティブな解決策はないかな ?Can't you find any more effective solutions? と言って、親役があなたに聞くかもしれません。Can't you find any more effective solutions? ここで effective の下唇を噛むのを忘れちゃいけませんよ。それで V のとこも effective で刻みね。はい。そしてね、affect というね、悪い影響などを及ぼす、風が触るとかいう言い方があるでしょ体に。そのアフェクトと間違わないようにしてください。語源は同じですけどね。アフェクトと間違わないようにしてください。はい。そうすると、The rise in the prices directly affects our living って書いてますから、これは価格の上昇というものが直に私たちの生活に悪い影響を与えるでしょ。及ぼすでしょ。直接影響する。悪い影響ですよね。だからアフェクトとなります。はい。エフェクトとアフェクトを間違わないように。次。エフィシエントと発音してはいけません。エフィシエントです。エフィシエントです。効率の良い、有能なという意味です。エフィシエントなシステムの導入が急務だよ。It is imperative to introduce an efficient system. Imperative の線引いてください。絶対必要なという意味です。Imperative。必須という意味です。はい、efficient system ですね。名詞は efficiency です。次は、エフェクトのあることで effective という形容詞と efficient は、お互いに両方ともね、出し入れが自由のような、同じような意味で使われます。有効なという意味でね。はい、次は F を下唇噛まないためですよ。はい、effort。effort、努力です。私の努力はやっと報われたな。My efforts paid off in the end. Effort. Endeavor というような難しい動詞もありますけど、effort だけでいいでしょう。または努力の成果のことも言えると思います。で、何々するように頑張るというので、その下に書いておきましたけど、make an effort to do, ね、make an effort to 何々。ありますよ。ね。はい。その次の、in a concerted effort to 何々しようとして、という意味で出たこともありますね。一致、一体となってという意味で。何々を努力しようとしてと。まあ、これは in an effort to でもいいんで、あまり関係ありません。effort、努力です。次、eligible。eligible はエリートになんとなく関係があるということを頭に入れてください。あなたは退職制度応募に eligible である。要するに資格があるよという意味です。You are eligible to apply for the retirement plan.be eligible to に線引いてください。to の後は動詞が来ます。何々するのに資格がある。で、その下、be eligible for にも線引いてください。何々に対して資格がある。すなわち、動詞を取るときには to、名詞を取るときには for です。 だけど、4以下に対して資格があるだろうねという意味で、You might be eligible for the retirement plan という形になるのは、まあ、同じような意味にすればそういうふうになるということですね。はい。これでね、気をつけなきゃいけないのはね、資格があるというのは、クオリファイじゃないですかっていうふうに質問する人がいます。その通りです。クオリファイというのは、まあ、受け身で普通言いますけど、be qualified は、資格があるというのはですね、適正であるというような意味で、大体の場合においてね、そういう資格の証明書を持ってるとかね、何か、その、免許を持ってるとか、そういう意味の資格です。eligible の方はそうじゃないんです。年齢に達したら誰でももらえるという権利の資格です。だから、eligible と qualified はちょっと意味が違うぞと頭に入れてくださいね。はい、その次、emergency。日本語になってますよね。emergency、緊急事態のこと。emergency。これね、emerge という動詞を覚えるといいんですよ。emerge というのはね、ネスコの、まあもうあれはオランダだったんだけども、怪物がですね、ぬーっと湖面に出てくるイメージがあるでしょう。ね、水面下から顔をぬーっと出すのは、これが emerge なんですよ。現れるという意味なんですよ。emerge。だから準備ないところにパッと現れることからね、イマージェンシーというのは緊急事態というんですよ。緊急事態というのはおたおたするから緊急事態なんでしょ。あ、火事ですよ。あ、そうですか。じゃあダメでしょ。火事だでしょ。だからイマージェンシーはぬっと現れるというイメージで覚えてください、ね、そして新しく急に出てきたような国のことを、ね、イマージングカントリーズというんで最近出てくるね、ことが多くなりました。なぜかというと、アジアにそういう国々がすごく多いからです。いいですね。次、enterprise と発音します。enterprise では発音しません。T はほとんど発音しないと思います。enterprise と発音します。enterprise じゃないです。しかし、日本語ではカタカナで enterprise と言ってます。ね。はい。企業のという意味です。enterprise マーケットの充実が必要だ。We need to promote enterprise market. 企業、ね、の、要するに企業向けの市場というものが必要だというわけです。そして、TOEIC で出てくるのは、その線引いてください。産業の振興地域のことを国や県などが決めたりすること、enterprise zone と言います。で、enterprise にはね、冒険心、信州の気象の意味があるということはご存知の方もね、いると思いますけど、アメリカの有名な空母、エンタープライズ、これから取られてますよ。新種の気象ね。それから、なんとかエンタープライズというのは日本の企業の名前に多いじゃないですか。会社の名前、なんとかエンタープライズ、聞いたことありません？はい、次、エンタイアと書いても、えじゃなくてイの発音になることが多いですね。エンタイア、全体のという意味です。ホールと同じような意味です。厳密に言えば違うんですけど、下に書いてるようにほとんど私たちは同じと考えていいと思います。The entire program was cancelled. Whole program was cancelled. 次は equal. Equal. 日本語のイクオールです。形容詞もあれば名詞もあれば動詞もあります。彼らをイクオールな立場で扱おうじゃないか。We'll treat them on an equal basis. 要するに、on an equal basis を一語で言えば equally ですよ。平等に対等に。Equal ですね。名詞だったら同等のものとか匹敵するものという匹敵する人のことも言えると思います。並ぶものがなければ No equal が have とやればいいです。というわけですよね。